今日教会に来られるときに、この塀のところに、賛美礼拝のポスターが貼られて、そして呼べる館のところにですね、クリスマス賛美礼拝という垂れ幕がかかってあったのをご覧になったでしょうか。教会もいよいよ来週から11月の第5週日からですね、今年のアドベントに入ります。でアドベントの前の週、今週ですけれども、今週を、教会の暦では、王なるキリストの主日とこういうふうに、言われるそうです。昨年まではそうにしてなかったんですけども、今年は、カンバランドの 教会歴に沿って、その季節を歩んでいこうということで、来週からはここ紫になるんですね。先週は、緑でしたけれども、今日は王なるキリストの主日ということで白をここに掲げるようにということで、カンバランドのカレンダーに出ていましたので、今日はここで三大節の方が白を掲げてくださいました。来週になりますと再臨の主を待ち望む、キリストのことを、待ち望む太鼓節に入りますので、悔い改めの祈りの紫に変わっていきます。今日はその前の1週間、白をここに、掲げて、そしてキリストが王であるということを覚える一週間となりました。さて聖書を見ますと、イエス様は神様と私たちの関係がですね、親と子供の関係であるということを例えています。親と子の関係、それは子である私たちクリスチャンの出来不出来に左右されない関係ということですね。でそしてこれが、クリスチャン生活の出発点であります。そしてその点がしっかりしてないと、私たちは信仰がこう確信のないものになるわけですね。というのは、いつもグラグラして親の顔色をうかがうような状態になってしまうわけです。あくまでも聖書は、私たちの救いの根拠というのは私の側の出来不出来にかかっていないということを説く。イエス・キリストの誕生、生涯、十字架、そして復活というその救いの御業に私の救いの確かさがあるんだということを、土台があるんだということを言うわけですね。私の中に救われる理由というのはないわけですね。でこの関連で、いつも心に留まる聖書の箇所がありますけれども、今日ここに説教のアウトラインに印刷していただきました。エフェソの信徒への手紙の2章の8節から10節の言葉ですね。事実あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。それは誰も誇ることのないためなのです。つまり私たちの救いというのは神様からの贈り物なんだ。キリストの尊い十字架によって私たちの罪が許され、それを信じる私たちを神の子としてくださった、もう一方的な恵みなんだですね。でその恵みを受けた者がどういうふうに生きていくか、その後に書いてありますが、なぜなら私たちは神に作られたものであり、しかも神が前もって準備してくださった良い技のためにキリストイエスにおいて作られたからです。私たちはその良い技を行って歩むのです、あります。ここでパウロはですね、私たちの救いが一方的な恵みであるということを説いた後に、神様は神の子にされた私たちに、私たちが行うというか、私たちが生きる良い技もすでに備えておられるんだということを教えているわけですね。でその良い技というのが何かというと、三条の説教の関連で言うならば、この三条の説教に表されている、一つ一つの生き方なんですね。これを私たちがしたから私たちはクリスチャンになったんじゃなくて、一方的なキリストの十字架によって罪許されて神の子にされた私たちが、神の子にふさわしい歩みって何なのかということで説いたのが、このパウロ、この三条の説教ですね。今日のパウロの言葉を使うならば、神が前もって準備してくださった良い技がここにキリストを通して語られているということですね。さて今日はですね、真実な言葉を求めてっていう題をつけましたけれども、マタイの福音書の5章の33節から37節のところをご一緒に見ていきたいと思います。 前回もそうでした。前回は結婚のことについてご一緒に考えました。でその前は、この愛する、まあ、私たちの、 その殺すなということについて、イエス様が説かれたところを見てきたわけですね。つまりそのモーセの十戒に出ている、その戒めをですね、その意味っていうのはこういうことなんだということをキリストがそれを取り上げて解き明かしたのがこうずっと続いているんですけども、今日はこの33節からのところはですね、モーセの十戒の3つ目、主の名をみだりに唱えてはならないという戒めを特に誓いということの関連において、まあ、イエス様が解き明かされたところだというふうに言われています。イエス様の時代のユダヤの人々はですね、主の名をみだりに唱えてはならないというその十戒の3番目の戒めをよく知っていましたので、この主っていう言葉、ヘブライ語でヤウェっていうふうに発音したであろうというふうに言われています。まあ、昔はエホバって発音したのではないかというふうに言われていますけれども、最近の研究によるとヤウェっていうふうに発音したのではないか。でこのヤウェというのは神様の固有名詞ですね。私はマサヒロっていうんですけども、聖書の神様の固有名詞というのはこのヤウェですね。ヤウェっていうのが神様のお名前です。でこのヤウェという固有の名前を声に出して発音してもいけない、まあ、そういうふうにイスラエルの人々は考えたわけです。でそこでどうしたかと言いますと、聖書を読むと必ずこのヤウェという言葉が出てくるわけですね。ですのでこのヤウェという名前が出てくる聖書のところを読むときに、その言葉をですね、発音せずにそこで黙ったんですね。沈黙したわけです。だから主っていう言葉、ヤウェという言葉が出るたびにそこでヤウェという言葉は言わなかったわけですね。主の名をみだりに唱えてはならなかったわけです。でもそれだとこうプツプツっていうふうに朗読が切れてしまいますので、どうしたかというと、そこをアドナイっていう、主っていう、主人の主っていうアドナイっていう言葉に読み替えて、ここを読んだんですね。もともとはヤーウェという固有名詞が出てるんだけれども、主の皆をみだりに唱えてはいけないので、その主という言葉に変えて主人アドナイっていう言葉でこう読み替えて、まあ、聖書朗読をしていきました。新約聖書に入りますと、今度イエス様がですね、ご自身をあってあるものっていうふうに明かしされたんですね。エゴエイミ、これはヘブライ語で言うと自分こそがヤーウェなる神だっていうふうに宣言なさったんですね。ですからそれを聞いた人たちは本当にびっくりして、またこいつは神様を冒涜しているっていうふうに考えたわけです。聖書はイエス様のことを単なる私たちの主人以上である、いやヤーウェなる神様なんだということを意味して主イエスというふうに呼ぶように教えているわけです。まあ、少し横道にそれましたけれども、このようにイスラエルの人々はですね、主の名をみだりに唱えてはならない、その戒めをどちらかというと、まあ、形式的に、形式の上から、まあ、理解しようとしたのではないかと思いますね。でそうしたことを踏まえてですね、今日の聖書の箇所をもう一度見ていただきたいんですけども、まずこの箇所を通して教えられることは何でしょうか。でそれは神様という言葉を多用しながら神様を利用しようとする私たち人間の姿っていうのを、この箇所を通してですね、もう一度教えられるのではないか。ここでイエス様はそのことを、まあ、戒めておられるように思います。今日の34節から36節のところを見ていただきたいんですけども、当時のユダヤの人々が何かこう誓いを立てるときに、誓約をするときに、天や地やあるいは頭にかけて誓いを立てていたということがわかります。つまり主の名をみだりに唱えてはならないという戒めを極めて形式的にですね、ヤウェというその主のお名前を発音することはさえしなければ問題がないというふうに理解したわけですね。そして何をしたかと言いますと、主の名に代わるものとして天あるいは地あるいは都イエルサレムあるいは人々の頭にかけて誓ったわけです。まあ、私たちはあんまりそういうことしないのかもしれませんけれども、例えば子どもたちを見ていきますと、子どもたちがよくすることがありますね。例えば何か欲しいときに神様の名前は出さないんですけども、みんな持ってるっていうふうに言うんですね。このおもちゃみんな持ってる、このゲームみんな持ってる、 友達がみんなやってるっていうふうに言い方をすると、私たち親はグラッとくるわけですね。みんなやってんだと、私のうちの子供もさせなくちゃいけないんじゃないか、私たちの親の心を動かそうと子供たちはするわけです。つまりみんなと言って、みんなという権威に訴えれば自分の主張が通るんだ、まあ、無意識のうちに思っているわけです。でそれと全く同じようにですね、当時の人々はみんなっていう代わりに天とか地とか頭を指して、その自分の主張を通そうとした、相手を動かそうとした。そして、まあ、そうした心理は、まあ、特に問題がなければですね、神様を持ち出して、まあ、自分の願いを通そうとする、まあ、それに通ずるわけですね。でここでイエス様がおっしゃりたかったことは何かというと、その背後にあった神様まで持ち出して自分の願いを満足させようとする、その誤った姿勢、誤った心の在り方をここでイエス様は問題になさったわけですね。さてこの箇所を通して教えられる二つ目のことに移りたいと思いますけれども、二つ目のことは何でしょうか。それはここでイエス様が鋭く戒めている生き方に陥らないためにはどうしたらいいかということですね。36節を見ていただきたいんですけども、ここを見ますと、髪の毛一本すらあなたは白くも黒くもできないというふうにあります。つまり私たちの限界をわきまえるようにということですね。別の言い方をするならば、神様を神様としなさいということですね。まあ、冷静になって考えてみると当たり前なんですけれども、神様っていうお方は私たちの誓った言葉によって左右されるようなお方でしょうか。決してそうではありませんね。でも私たちは神に誓って何々ですっていうほどに、まあ、自分の真実さ、正しさ、自分の主張を通したい、本当に固い自我を持つものであるのではないかと思います。ではここでイエス様は私に都合のいい誓いという行為に変わるものを、まあ、教えようとしているのではないか。でそれは何かというと祈る姿勢ですね。祈る姿勢、まあ、ここではもちろんこの祈りという言葉は出てこないんですけども、神を神とする姿勢、それはまさに礼拝の姿勢であり、まあ、祈る私たちの心の在り方だと思います。祈りって何なのか。祈りっていうのは単に自分の願いを神様に聞き入れていただくための手段ではありませんね。私たちの都合で神様を操作するために使うものが祈りではありませんね。これはまあ信仰生活を送ってきた方ならばもう誰でもまあお分かりだと思います。私たちは祈りの中でですね、私たちはいろんなことを願うわけですけども、でも聖書を通して、そして神様の御心を聞くようになるとですね、私の願っていたことがだんだん変わってくるわけですね。どういうふうに変わってくるかというと、聖書の神様の御心を求めるように私の祈りが変わってくるわけですね。でもしそういうことが起こっていないとするならば、もしかしたら何か問題があるかもしれない。聖書を見ると必ず私の願いと私の当然と神様の当然がぶつかったり、私の都合と神様の都合が真正面からぶつかったときに、まあ、どちらが折れるかっていう問題ですね。ヨナもそうでしたし、後で出るマリアもそうでしたし、パウロもそうでした。まあ、最初は自分の心を通そうとするんですけども、最後は神様の前に降参して、そして神様の御心が最善なんだから、神様は愛を持ってこのことをなそうとされてるんだからということで、神様にそのことを委ねていく、神様に御心を求めていく私たちに変えていただくわけであります。言葉によって相手を動かそうとする、ここに出てくる誓いっていう言葉とは逆にですね、そうしたものではなしに祈りっていうのは神様に仕える言葉ですね。神様を動かすっていうことよりも神様の御心を求め、そして神様に仕えていくためのものが祈りであります。先週日本 FEBC の吉田恵子先生が来てくださって、詩編の139編からお話をしてくださいました。私の大好きな聖書の箇所ですけれども、クリスチャンなりたての頃、その詩編の139編を初めて読んだ時の この感動っていうか、それを今でも覚えていますけれども、詩篇の139編見ますと、そこにはですね、神様は私のすべてをご存知なんだっていうことが歌われています。で、そのことに圧倒された詩人はですね、最初に取った行動は何かっていうと、もうそこから逃げることですね。もう全部知られてるんだったら恥ずかしいから、そこからこう身を隠すこと、もう全部を知っている神様から、まあ、いろんなところに逃げ出そうとするわけです。神様が全てをご存知ならば、その方を騙したり、あるいは利用したり、自分の都合で動かしたりすることは不可能ですから、詩人は恐れをなしてその方の前から逃げようとする。で、ところがですね、詩人はもう一つのことに気づくんですね。それは、逃げた先々に実は主なる神様がおられた。まあ、難しい言葉で言うと偏在の神って言いますね。どこでも臨在なさる偏在の神。逃げようとする詩人を待ち構えておられる。で、彼を咎めるために待ち構えているのではなくて、彼の問題を指摘したくて待ち構えているのではなくて、そうではなくて彼を祝福しようとして、恵みを与えようとして待ち構えているんですね。で、そうしたことを知った詩人は最終的に何をしたかと言いますと、その神様に全面降伏して、あのマリアのように、私はもう主のしもべですと、主のはしためです、どうぞ御心が最善なんだから御心がなりますように、また私の心をどうぞ探ってくださって、曲がった道がないかどうか、神様もしそのことがあるんだったら教えてください。神様に、まあ、自らを、まあ、委ねていくわけです。で、これが今日の教えを通して、まあ、イエス様が私たちを導こうとされている、まあ、信仰者の歩みなんじゃないかなと思います。で、そうしたことを心に留めてですね、まあ、今日のイエス様の言葉に注目しますと、この箇所でイエス様は、私たち人間ができること、そして私たち人間のできないこと、つまり髪の毛一本すらあなたは白くも黒くもできないからであると言って、私たち人間の限界について語っているように思います。前にもお話しましたけども、髪の毛っていうとすぐ思い出すんですけども、私は牧師になりたての頃ですね、毎朝鏡の前に立つとですね、早く白くならないかなっていつも思っていました。まあ、そういうふうに願っていたわけですね。で、まあ、聖書は求めなさい、そうすれば与えられるっていうふうにありますので、でもそんなこともうすっかり忘れてですね、最近はなんかもう本当真っ白だなっていうふうに思うようになりました。この間9月に九州の父を訪ねた時に、父もですね、ずいぶん真っ白になったな、なんか父の方がもっと黒々してるような感じがしたんですけども、でも最近こういうふうに考えたんですね。あ、神様は私の願いを叶えてくださったんだというふうに思いました。私は本当にもう毎朝鏡の前に来るとですね、ちょっと髪の毛でも白くなれば皆さん私のことを話聞いてくれるかなと思ったので、その白くならないかなと思ってたんですけども、でも今本当に神様がその真剣に祈ったかどうか分からない、願っていたことは確かですね。で、そのようにしてくださったんだなというふうに思ったんですね。で、本当に私たちはその願いが叶うとですね、今度その願ったことを忘れて、そのことに対して不満を持つことがありますね。出エジプトをしたイスラエルの民のようにですね、出てきたエジプトに帰りたい、エジプトを出してください、真剣に祈ったにもかかわらず、今度出たは出たでですね、今度エジプトの方に戻りたい、エジプトにいたところは良かった、もう肉はたくさん食べれたし、玉ねぎやきゅうりもふんだんにあったのに、今マナだけしかない、もう不平を言いました。本当に自分中心ですね。 C.S. ルイスという人が言っていますけれども、神様は求めに必ず応えてくださるお方なんだっていうふうに書いてありました。御心がなるように、御心を求めれば祝福が与えられる。逆に罪の生活を私たちが本当に求めるならば、私たちは裁きが与えられる。それに見合うものを神様はその人に備えてくださる。神様は本当に祈りに、願いに応えてくださるお方なんだ。 私はですから最近白髪の頭を見るたびに、あ、神様が願ったことを実現してくださったんだと、まあ、思うようにしてるんですけども、まあ、話を元に戻します。そういう話を今日しに来たんです。ものの本によりますと、イエス様の時代もですね、毛染めの技術があったそうですね。白くなったらそれを黒くすることができたそうです。今でしたらまあ緑にもできるし、その教会歴じゃなくて紫にもすることもできますし、もう自由にこう色を変えることができるわけですけども、でもそれはあくまでも毛染め、白髪染めに過ぎない。私が何も使わずにできるかというと、そんなこと不可能ですね。この髪の毛一本すらもどうすることもできないようなものがあなたなんですよっていうふうに、イエス様は私たち人としての限界を示してくださる。そしてそれを認めるようにというふうに導いている。で、私たちの多くの思い煩いは何かっていうと、私たちができないことをですね、一生懸命どうにかしようというふうにすることのように思うんですね。この髪の毛真っ白にならないかな。それは神様がなさることなので、私がいくら踏ん張ってもですね、白くはならないんですけども、私たち人としての限界を示してくださっている。で、それを受け入れて、そして私たちができないことに関しては神様に委ね、そして私たちが今できることについては神様は何を求めているのかということを考えることですね。限界を認める生き方って何でしょうか。今日の聖書の箇所を見ますと、この37節にありますけども、しかりはしかり、いなはにいな、真実から出る言葉を語る。で、それが限界を認めて生きるということだ、イエス様も教えておられます。神様が受け入れてくださる、ありのままの等身大の自分として、別に背伸びする必要もない、あるいは自己卑下する必要もない、ありのままの等身大の自分としての言葉を語る、自分を大きく見せようとする言葉を私たちは語りたがるわけです。私は語りたがるわけです。でもそうする必要はない。逆にこう自己卑下してですね、人の憐れみを買いながら自分の思いを通そう、そんなことをすることもあるわけですけども、そんなことをする必要ない。私はこの限界を認めて生きたものとしての模範を、この認めてですね、そういうふうにこう生きるっていうことをイエス様はここで教えているように思いますね。まあ、その模範としてですね、そういうふうに生きたものの模範として私たち心に浮かぶのは、まあ、クリスマスが近いですけれども、イエス様のお母さんとして召されたマリアなのではないかと思いますね。ご存知のようにマリアは受胎告知を受けたときに非常に戸惑いました。結婚してないのに命が与えられる、ヨセフはそのことを分かってくれるだろうか、世間は自分を受け入れてもらえるだろうか、まあ、そんなことを考えたわけですね。でもそのことに対して神様の、天使が取り継いだ神様の言葉を聞いてですね、そしてマリアは、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますようにって言って主に委ねたんですね。なぜ委ねることができたのか。それは私の願いが通ることが私にとって一番幸せだったと思ってたんですけども、そうじゃなくて神様の御心の方が私にとって本当に実は素晴らしいんだ、私の願いよりももっと素晴らしいんだということを知ってですね、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますようにって言って主に委ねていったんですね。まあ、今日は旧約聖書の朗読箇所に創世記の3章を選んだんですけども、ここアダムとエバが罪を犯していく場面であります。アダムとエバは神様が取って食べるな、そういうふうに言った木の実から取って食べてしまいました。で、その結果罪がですね、心の中に入ってきて、具体的に何が起こったかということがこの創世記の3章に出てきますね。最初に分かることは、アダムとエバの2人はですね、自分たちの罪の責任を人のせいにすることをこうしているんですね。アダムは妻にですね、妻のことを、彼女が私にその木から取って与えたので自分は食べたんだっていうふうに過ちを妻に転嫁しました。 妻の方は蛇が騙したので自分は食べたんだ、蛇に責任を転嫁しました。神様はそうした彼らの言い訳を取り上げようとなさらずにですね、不従順の結果として直面すべき裁きを宣告していったんですね。私たちの経験する悲しみの一つはですね、自らの行動に責任を持って生きることをしない、そのことに原因があるっていうふうにある人が言ってました。自分がやったことであるにもかかわらず他の人を一生懸命責めてしまう、親のせいにしてしまう、友達や周りのせいにしてしまったり、会社や社会のせいにしてしまったりすることもある。もう言い訳は次々に出てくるものであります。でも許し、回復、自分がなしかったことに対して責任を引き受けて生きることからごめんなさいと言った時にですね、初めて次のことが出てくる。神様はそうした私たちの行動に対して他人にその責任を求めるのではなくて、あくまでもその行為をなした私たちにそのことを求めていく。そしてはいははい、いいえはいいえとしてごまかしたり、よく見せようとしたり、あるいは自分の思いを通すのではなくて嘘をつかずに、むしろ正直に真実な言葉を語るとき、神様の御心が明らかになっていく。今日のイエス様の言葉に戻りますけれども、真実な言葉を語るということは、それは髪の毛一本すらも白くも黒くもできない、そうした限界のある私である、そのことをこう受け入れる。そして何か必要が生じたときに、私たちの限界を超えたところに何か起こったときに、一生懸命神様や周りの人々の目、あるいはさまざまな権威を持ち出して相手を動かして自分の願いを満たすのではなくて、むしろ主の前に叱りは叱り、否は否、そのようにして祈り心を持ちながら生きていく。私たちの神様は本当に気前の良い素晴らしいお方です。パウロがピリピに宛てた手紙の中でですね、その神様のことをこういうふうに告白しました。ご自分の栄光の富に応じてキリストイエスによって私たちの必要なものすべてを満たしてくださるお方っていうふうに告白したんですね。私たちが本当に心の底からこの神様というお方はご自分の栄光の富に応じてキリストイエスによって私の必要なものすべてを満たしてくださるお方なんだっていうふうに信じきることができたら、どれだけ安心かっていうふうに思いますね。なかなか信じることができないので私たちは心を乱すんですけれども、私たちの歩みを先回りしていろいろなものを備えてくださっている。必要があるときは必ず満たしてくださる。ですから私たちができることは、その方をいつも信頼して、そしてすべきことをしかりはしかり、否は否と言って主に信頼して歩んでいく。ぜひその主をいつも見ながらですね、ここに語られている御言葉を心に留めて、この1週間共に歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。